街を7度回った。この日だけは7度街を回った。それでは毎日の礼拝で勝利を得るというタイトルでお話しいただきます。
ご一緒にご挨拶をいたしましょう。ズームで礼拝を捧げておられる方々もご一緒に主にある兄弟姉妹のご挨拶をしたいと思います。おはようございます。今日は吉脇6章です。そこまで来ました。今日のタイトルは毎日の礼拝で勝利を得るということです。毎週の礼拝と言っているのではありません。毎日の礼拝で勝利を得る、獲得するという、そういうタイトルで、お話をいたします。いよいよこのイスラエルの民、ヨルダン川を渡り、そして、先週見ましたように水越しの祭りを、行い、また荒野で育ったその若い世代に、割礼を施し、そして主の契約の民であるという、そのことを確認し、そして聖なる民として、このこれから約束のうちに進んでいくことになります。もうマナはやみました。この新しい土地で収穫をして、そして生きていかなければなりません。もうアラノに戻ることはできません。エジプトに戻ることはできません。先に進むだけです。このその時、今日のこの箇所ですけれども、いよいよそのエリコを取り囲んで行進をして、このエリコを崩すことになるわけですけれども、この箇所、この私たちの礼拝の姿を示しているというふうに思います。毎週一度の礼拝だけではない、毎日が礼拝である。その毎日の礼拝、そして最終的にこう7日目にみんなが集まって、そして一緒になって礼拝を捧げる、その礼拝によって勝利を獲得していくということであります。この皆さんちょっと想像をしてみてください。エリコの人たち、すでに恐れを抱いていました。このイスラエルの民がこのヨルダン川の東岸で、モアブの2人の王を倒したという、そういう情報が入る。いよいよそのイスラエルの民が こちら側に、西岸地区に入ってくる。しかしまだ時間はあるだろうと思っていたに違いないんです。というのはヨルダン川を簡単には渡れない。この時、この季節、水があふれていて、その多くの民がその深い流れの速い川を渡ってくることはできないだろう。この寒気がやってきて、そして水かさがやや減ってきたときに渡ってくるだろうという、そういう推察をしていたのではないかと思います。しかしその民があっという間にヨルダン川を渡って西岸地区に入ってきたわけです。水がせき止められて、そして乾いた地を入ってこようなどと思ってもいなかった。もうそれだけでこのエリコの民は震え上がったことだろうと思います。狼狽している。さて、それとはいえエリコというのは、これは世界最古の町です。メソポタミア文明のその三日月地帯の端にありますし、ありそしてエジプトというその古代文明のすぐそば、その 両方をつなぐような古代から栄えた オアシスの町です、世界最高1万年ぐらい前から栄えた。そこは当然栄えるということは当時の最先端の文明がある、また武器があるということになります。でその町を落とすわけです。正面から突破しようとする、そこ のカナンの地を正面から突破しようとするのがこのイスラエルであるわけです。で一番最強の町を落とすんです。でもしねやるんだったらまず、まあ北側から、あるいは南側からやりやすいところから攻め落としていって、最後にエリコっていうふうにも考えられるわけです。しかしそうではない。そのドテッパラである、カナンの地のドテッパラである中央のエリコを落とす。でそうしてから中央戦線、北部戦線、南部戦線へと転戦していくっていう、そういう、戦略を取るわけです。この正面突破、この正面突破に用いられたこの戦術あるいは戦略というのは何か。それは礼拝だということです。礼拝によってこのイスラエルは正面からエリコを落とすことになるわけです。一番強いところを攻撃して落とすわけです。イエス様はマタイの12章の29節ですけれども、こんなことをおっしゃっています。強い人の家に入って家財を奪い取ろうとするなら、まずその人を縛ってしまわないで、どうしてそのようなことができようか。そのようにして初めてその家を略奪できる。その家で一番強いものを縛るんだ。そしてそれから略奪する。そのようにこのカナの地を征服するとき、一番強い、まあ、代表的な町、城壁が高い、そのエリコを落としてから、そして、カナンの地、7民族を征服していく、この地から追放していくという、そういう戦略であります。私たちこの世界の歴史を見るとき、神の国とそしてサタンの国との戦いの中にあります。私たち日々の暮らしの中でも神の国とサタンの国の戦いの中にあります。その最前線に立ちます。光と闇の戦いです。その歴史、教会の歴史、また私たち信徒の日々の暮らしの中で、この主日と主の日と、そして日々の礼拝の中で神の国に属しているものとして生き、そして主を味方にして戦う、サタンに勝利していく、それが礼拝であるわけです。これが正攻法なんです。正面突破の正攻法、礼拝である。私たちクリスチャンというのは礼拝の民です。礼拝するために選び出されました。天地万物を作られた主、私たちの救い主のあるイエス・キリスト、聖霊なる神を礼拝する。そして神の国の栄を表していく、栄光を表していく、そのために私たちはここにいるわけです。今私たちはコロナ禍の中にあってもこうして礼拝を続けます。集まって、できれば集まってこの礼拝を続ける、またオンラインでこうして家庭で礼拝に参加する、まあ、どこにいても私たちは一緒にいてこの礼拝を一つになって捧げていく、そういう民であるということをこの時に忘れてはならないと思うんです。今その危ない時代に私たちはこの2年間その時期におります。礼拝ができなくなってくる、礼拝がないことが当たり前のようになってしまうというような、そういう教会あるいはクリスチャンになってはならないと思います。もう一度、この毎日毎週の礼拝こそが勝利を獲得する道なのである、これが正攻法なんだということを忘れないということです。さてもう一度 このこれまでの歴史で主が何をなさろうとしているのかをもう振り返っていきたいと思います。この神様はアブラハムをお選びになって、この約束カナンの地を約束の地としてその子孫イスラエルに与える。そこは狭い土地ではありますけれども、三大大陸、アジア、ヨーロッパ、アフリカのそのつなぐ調子街の位置にある土地であります。そこにそのイスラエルが神の国を建てて、そこから神の国の祝福が全世界に広がるようにされた。その土地がこの多くの民族によって汚されている、偶像礼拝によって汚されている、そこをその民族を清絶することによって、その土地を清め、偶像礼拝を偶像を一掃して、そして神の国をそこに打ち立てる、そのために選ばれたイスラエルの民であります。そういう役割を負っている。で、神様はそのイスラエルの民をエジプトに送り、エジプトで400年間置いて、そこで一部族から一大民族に育て上げられました。そのエジプトで奴隷状態となりましたけれども、時が来てモーセという人物が立てられ、イスラエル民族はエジプトから脱出する。そして40年かけて荒野をさまよった末、このヨルダン川の東岸までやってきた。いよいよ約束の地に入る。その時にモーセは死にます。そしてその後を継いだヨシアがそのイスラエルの民を約束の地に導き入れ、そこを獲得して神の国を打ち立てる、その一歩を踏み出すわけであります。神の敵対勢力を一掃する、いかがわしい偶像礼拝の風習を取り除く、その代表的な町がエリコ。だから今日のこの戦いはとっても重要な戦いでありであるということです。で、一番まず最初にここで私たちがもう一度確認しておかなきゃならないということは、それは神の国の勝利は約束されているということであります。そしてこれはイスラエルの戦いではない、イスラエルという民族の戦いではない、これは主の戦いである。主がご自身の神の国をここに打ち立てられるというご計画の中での戦いである。つまり勝利が約束されている戦いであるわけです。だから主はこのヨシュアに、この一章のところで語られました。3節ですが、あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。あなたの一生の間誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたはあなたを見捨てない。これは私の戦いだから、そしてあなたを立てる、そしてイスラエルを、私の選んだイスラエルをこの地に導けるのだから、あなた方が敗北するはずはないのだ。必ずこの土地は取ることができる、もうすでに与えている。だから惜しくあれ強くあれ、恐れてはならない、おののいてはならないと鼓舞されたわけです。そして5章の14節のところで、まだそれでも不安だったかもしれない、そのヨシュアの前に一人の人物が現れて語られる。私は主の軍の将として来た、今来たのだ。そしてもう一度、これはお前の戦いではない、私の戦いなんだ、主の戦いなんだということを確信させるわけです。そしてまたこの6章で2節では、主は言われます。見よ、私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡したというふうに、すでにもうこの町は落ちている、あなた方に渡しているのだということであります。そのようにして確信を与えて、このエリコの町を主は落とそうとされるわけです。そしてイスラエルの民はそれを信仰で実際に勝ち取っていくわけです。すでに主は勝利されている、それを確信し、これを今度は 信じる者たちが行動によって現実にしていくんです。約束されたことを現実にしていく、行動によって現実にしていく、それが信仰です。だから惜しくあれ、強くあれ、おののいてはならない、恐れてはならないということです。恐れた方が負けなんですよ。恐れた方が力を失ってしまいます。萎えてしまいます。この戦いの最初、恐れを克服するっていうことが大切なんですよね。私たちいろんな場面にこれから遭遇するでしょう。でその時に恐れないっていうことです。恐れたら目の前が真っ暗になってしまいます。光が見えなくなります。いろんな災害が起こる、地震が起こるかもしれない、富士が噴火するかもしれない、また、私たちがどこかこの外へ出ていてそういう災災難に遭うかもしれない。でもその時に恐れないっていうことです。恐れないで主を見上げるっていうことです。これものすごく大切なことです。都明町だったかな、そこの幼稚園に、男が侵入しようとしてきた。その時にその幼稚園のではちゃんとそういう場合の訓練がなされていたんですね。突然この刃渡り12センチだったかな、そのナイフを持ってもう幼稚園児たちを殺そうとして入ってきた男がいたんです。で、ね、その時に慌てふためかない、恐れないっていうことです。そこの職員たちね、お互いにこう合図がしてあったんです。相手を刺激しないように。それでお互いにパッと目配せをして、職員たちがその園庭にいた70人の園児たちを恐れないようにその建物の中に誘導していくんです。そしてその時にね、この合言葉みたいなのがあるんですよ。それで、イカのお寿司がどこどこに届きましたっていうふうに言うんです。その場所をはその犯人って言いますか、その男が入ってくる場所なのを指しているわけです。そうやってそこを特定させて、そして3、4人の職員たちが素手で何も持ってないんだけど、その3、4人でその男を取り押さえたっていう、そういうことが事件がありました。その恐れないで行動することによって何をすべきかということが見えてくる。しかし慌てふためいたらもう子どもたちにいつも逃げろと言って、子どもたちがどこに逃げていいのかわからない、慌てふためいてパニックになってしまうという状況になる。その時に恐れない、何をなすべきかということがはっきりと見ていくということはものすごく大切なことですよ。さて、いよいよエリコの町に入っていきます。でも主は確かにこのエリコを与えるともう約束しておられる。そこへ入っていくわけですけども、じゃあ実際にどうするのかということです。もう約束されておられるし、私たちは勝利してるんだから、闇雲に城壁を登っていって、さあそれでみんなでもう先に進んでいこうというふうな手段は取られませんでした。そんなことをしたら犠牲者がたくさん出るわけですよ。そこで主がどういうふうに指示されたかをまずちょっと見ていきましょう。3節ですが、あなた方は戦士は町の周りを回れ、町の周囲を一度回り、6日そのようにせよ。7人の祭司たちが7つのおひつじの角笛を持って箱の前を行き、7日目には7の町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたら、民は大声でその声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたならば、民はおのおのまっすぐに登っていかなければならない。そしてこのヨシアはその通りに民に命じるわけです。何やってんのか、これからやること、 4万人の兵士たちがですね、列を作って隊列を作って、そしてエリコの町を回るわけです。1日1周回る、そして6日間それを繰り返す。7日目はそこを7周回る。7周回ったら時の声を、その祭司が、角笛を長く吹き鳴らす。そして時の声を上げる。時の声をわーっと上げたら城壁が崩れるという、そういう指示を出されました。こんな戦いなんです。これね、皆さん何やってるのかというと、これ礼拝してるんですよ。礼拝行為なんですよ。だってね、7日間でしょ、7日間そこを回るっていうことは必ず一度安息日があるっていうことでしょ。でも安息日の日にはその武器を担いだりして、そして行進するというようなことはしてならないはずなんです。それ立法違反なんですよ。でもそれが礼拝であるならば、それは許されることです。礼拝行為としてならば、私たちもこうして集まっているように安息日にそういう行動をしてもいいわけです。だからこのイスラエルがなそうとしているの、いや、なそうとしていることは、これは礼拝行為なんです。そして礼拝行為によってこのエリコの町を落とそうとしているわけです。皆さん、先ほど言いましたようにエリコの町っていうのは、文明が当時としては高度に進んだ町です。イスラエルよりも圧倒的に文化は進んでいます。鉄器を持っているでしょう。あるいは堅固な城壁、で囲まれているわけです。イスラエルは40年アラノの旅をしてきました。そして鉄器などそういう武器は十分持ってはいないと思います。当時この城壁といっても、この日本 のお城のような城壁ではなくって、その住民たち、その町全体を取り囲んでいる、そういう城壁なんですよね。私もエリコには何回か行ってますけども、でも古代ですからね、私たちが想像するほど大きな町ではありません。でもその町を長旅をしてきたイスラエルにとっては、それを落とすというのは大変な活動に、行動になります。しかもこの吉明の一章の最初に書かれているように、あの偉大な指導者、カリスマ的な指導者モーセは死んでもういないんですよ。確かにその後ヨシュアが引き継いだ、ヨシュアも偉大なリーダーですけども、40年間こうして導いてきたモーセがもういないんです。モーセなしで戦わなきゃいけない、そういう不利なところがありました。しかし有利なところもあります。エリコの町はもう堕落してるんです。主に見放されているんです。そしてイスラエルはアラノで世代交代しています。古い世代、エジプトで奴隷状態で奴隷根性が出会ったその古い民が全部死んでしまって、アラノで新しい民が訓練されて登場してきています。霊的にはもう高まっています。士気が高まっている。そしてヨシアという指導者のもとに一つとなっている。さらにこの主の軍を導く将が前に立っていてくれるということです。だからこの戦いをする、その戦いの仕方っていうのは、この城壁を回る礼拝ということであるわけです。礼拝行為によってこの城を落とすって言ってるんですね。皆さん、私たちは先ほど言いましたように礼拝する民です。教会にいる時も教会にいない時も礼拝する民です。毎日朝起きて祈る礼拝行為です。また御言葉を学ぶ、これも礼拝行為です。エクレシアのためにデボーションノートを準備する、エクレシアに参加する、これも礼拝行為です。 賛美をする礼拝行為です。私たちは毎日礼拝を各自家庭であるいは何人かで集まって礼拝をする。それを6日間続けて、そしてこの7日目安息日に集まって主の礼拝をみんなで一緒にする。その礼拝の総仕上げをこうして礼拝で行うわけです。こうしてこの礼拝を中心とした1週間を送って、そして私たちは神の国の勝利を体験していくんです。だから皆さんが家庭の中でするそういう主と向かい合うときは、これ主とこれは礼拝なんだということを、そういう意識を持ってほしいと思うんですね。私ちょっと膝を痛めましてね、それでちょっと足を引きずっているんですけども、整形外科へ行って、まあ、レントゲンを取ってはそんなに重症ではなかったんですが、それでやっぱりね、この大腿筋、この太ももですよね、そこの筋力が衰えてるというふうに言われて、そして毎日すべき、この運動を指示されたんですね。それは寝そべって、そして片方の足を10センチぐらい浮かせるんです。それを、まあ、10秒ぐらい停止するんです。そしてまた下ろす、今度反対側の足を上げる、これを20回繰り返すんです。で最初ね、私ねこれ始めた時 1,2,3 って数えてたんですよ。しかしそれをまあ、この、メッセージを用意するにあたって礼拝行為に変えようと思いました。つまり片足を上げた時に数を数えないで、このようにしてあなた方の光を人々の前で輝かせって言って、その全部言って言い終わったら右終わりで、そして左上げたら去年の御言葉を復唱するっていう風に、それをまたその一昨年の次はおととしのって、ね、順番にこう交互を繰り返していって、途中で言えなくなって30秒ぐらいかかる時もありますけども、でもこういうことでもちょっと自分でやっぱりこれも礼拝行為にしていこうというふうに、そのように考えました。でもあらゆる時をこうして、まあ、礼拝の時というふうに考えていくということです。この行進、最初に戦士が立ち、そして角笛を吹き鳴らす7人の祭司が立ち、そしてその後主の箱を担ぐ、祭司が行きます。そして戦士という順番で進んでいきます。だから主の箱があるということは、それは主がそこに臨在しておられるということ。祭司が7人が、先に行くということは、まさにこれは礼拝行為であるわけです。だからイスラエルはこの神を中心として礼拝行為をしながらこの戦闘行為を行っている。戦闘行為が礼拝行為になっているということです。これはもすでに礼拝の姿であって祈りの徹底である。これを7日目は7週というのは完全に行うということであるわけです。でね、ちょっと考えてみてください。いろいろ想像してみるんです。合理的に考えてみてください。7日目に7周するんですよ。で例えば1周するのに、それが、まあ、周囲がねそんなに大きな町じゃないので2キロだったとしましょうか。2キロ、そうすると7周回ったら7日目に何キロ歩く？何キロ歩く？14キロですよね。14キロ歩いた後城が崩れてもそこへわーっとその町の中に入っていくわけでしょ。もう疲れてないと思うんですよ。だったらね、もしさらにまた3キロもあったとしたら大変じゃない。だったらちょっとどうする、じゃあ合計ね6日間1周ずつで 6周、7日目は7周だから合計13周、要するに1週間に13周回ればいいんでしょ。だから最後の日に7周回らなくてもいいじゃない、疲れちゃうから。 だから1日目にちょっと1周、まあ、2周しとこうと、3日目にも2周すると、ね、そして、まあ4日目5日目にももう1周して、そしてとにかくその7日目にまでに、もう10周しとこうと、そして、7日目は、7日目はその時は3周回ればそれでいいじゃない、そしてそしたら、まあ、疲れなくて済むでしょう、ね、どうこれ、これ主が命じられたことではないわけですよ。で、私たちの方で自分の理屈で考えて自分でこれがいいと思ってやってはならないんです。主が命じられた通りにそれを私たちの理屈にかなわなくてもそれを淡々と行っていくということが大切なんですよ。これが礼拝なんです。主に従うということです。そしてもう一つ、10節でですね、この口から言葉を出してはならないと主は命じておられます。この間13週する間誰一人として言葉を口から出してはならない、ちょっとこれも想像を絶するんじゃないですか。4万人もの戦士、この4章の13節に4万人という数が出てきます。その4万人が黙々と行動する姿をちょっと想像してみてください。これ荘厳ですよね。この兵士たち、自分たちが何かをするのではなくて神がこの行動されるのを信じて、そして黙って黙々と歩き続けるわけです。そして7日目に7周を回ったら角笛を祭司たちが長く吹き鳴らす、その時には この時、この時と待ち構えていたその瞬間がいよいよやってきた。この時を待ってこうして7日間待ってきたわけでしょ。角笛が吹き鳴らされたその時、よしこの時というみんながそういう思いになって、一斉に4万人がわーっと時の声を上げるわけですよ。そうやって城壁が崩れるわけです。つまりこの1週間ずっと祈りが完全に積まれてきた、時が満ちた、神の時が満ちた、その時に合わせて声を合わせて、この時の声を上げるわけです。これができたんです、イスラエルの民。古い世代には絶対にできないことでした。4万人もいたらね、そのうちに1人や2人行進しててね、俺たち何やってんだよこれって心の中で思い始めますでしょ。そして隣の例えば夜を見ながらね、夜は黙々と動いて、夜これバカバカしくないって声をかけてしまうしたくなるでしょう。そしてもうこんなバカバカしいことやってられない、こんなんでどうやってこの城が落ちるんだ、城壁が落ちるんだ、こんな無意味なことで、一人ぐらいそういう不平っていうか不満を言う、疑いを言うものが出てきても不思議ではないでしょ。でも7日間誰もそんな一言も言わなかった。古い世代は40年の間にもことあるごとに文句を言い続けたわけじゃないですか、モーセに逆らって。そしてその4年、その40年の間に60万人が主の裁きを受けて、そして滅んでいったわけでしょ。それをその次の世代、新しい世代は見てきたわけですよ。主に逆らって不平不安を言ったらどうなるのか。だからヨシアが言ったように、絶対にこの場口を閉じて一切言葉を漏らすことはしない。主を恐れよ、自分でも言い聞かせる、バカバカしくても主を恐れよ、これは主の命令である。自分一人が口から言葉を出したらこの主のご計画が全部潰れてしまう。また私たちは荒野でさまようなきゃならなくなってしまう。そういう思いが一人一人にあったことでありましょう。皆さんね、 人間ってね、聞いてるようで聞いてないんですよ。これね、とんでもない過ちを犯してしまうことになります。こういうことはたびたびありました。湾岸戦争でアメリカ軍が味方をにその発砲する、そして味方の人たちが、兵士たちが何人も死ぬというような誤爆というか誤射を起こしたことが何回かありました。味方に撃たれて死んでいくアメリカ兵士、こんな悲しいことないじゃないですか。なんでそんなことが起こるのか、ある本に読んでましたらね、例えばその軍曹が自分の部下に向かって、そしてそれを一列に並べてみんな集まれという子を集めて、そしてこれから指示を出す、よく聞けというふうに言いますでしょ。そして一つずつこう命令出していくじゃないですか。そしてそれぞれに分かったかと言って、そして転校させる。それでも聞いてない兵士がいるんですよ。出てくるんです。そしてそういう誤射や誤爆を行ってしまって味方を殺してしまうというようなことが起こるわけですよ。それは空爆の時もありました、ね、一般人を空爆して、そして多くの人が死んでしまう。どっかでね、聞いてない人たちがいて、そしてその伝達がうまくいかないんですよ。命がかかっているのに、戦場なのに、それでも聞かない、いい加減なことをしてしまう。そうやって自滅するんです。おそらくこの40年の間に古い世代はモーセの言うことをちゃんと聞いてない、いや最初から聞くつもりはなかった人たちが多かったのかもしれない。不信仰ですよ。それによって60万人滅んでいったんです。もう二度とこんなことはしない。次の世代、新しい世代、新しく生まれた世代っていうのは徹底的に主に従う、主のリーダーヨシュアに従ったんです。そしてこの通りにやって、いよいよ7日目、時の声を上げた時に城が、城壁が落ちたわけです。その前にね、もうエリコの町の兵士たちの心の中の城壁が崩れ落ちていました。彼らね、いつ攻めてくるか、いつ攻めてくるかとじっと見てなきゃいけないわけじゃないですか。だって毎日更新してるわけでしょ。しかもその更新、みんな何にも言わないで回っていくわけじゃない。隊列を組んで、ザッザッザッザッ、その足を踏むその行進の音だけが城壁に響いて城内にも入ってくる。しかし今日も攻めてこなかった。それは1日目も2日目も3日目も次か次の日か次の日かと思っていても攻めてこない。これ不気味ですよ。そうしてるうちに、もうその兵士たちの、エリコの兵士たちの心が崩れていきますよ。7日目1周回って、あ、今日は2周回る、3周回る、次は来るかと思ってもなかなか来ない。そしてまだ回ってる、6周回ってる、何なんだこいつらはと言って、7周回ったら突然その角笛が鳴き吹かれて、そして時の声が上げられる。そしたら城壁が崩れ落ちるという、もうその戦う気力はなくなってしまっていたということです。それからもう一つちょっと付け加えておきたいと思います。このイスラエルの兵士たちがね、もう疲れてダラダラダラダラこうして歩きながら、まあ、黙ってはいるけどダラダラダラダラこう、まあ、とにかく歩きはいいんだろうってやってたら、これかえってエリコの兵士たちには力づけるんじゃないですか、力つけてしまうんじゃないですか。なんだこいつらってダラダラダラダラこう歩いて、ってそこでまたおしゃべりなんか聞こえたらなおさらでしょ。かえってエリコの人たちの士気を上げてしまうじゃないですか。でもそうじゃなかったということです。私ね、毎日のこの、その礼拝、まあ、緊張しながらということを毎日そのように しなきゃいけないと言ってるわけじゃないです。しかし私たちの生活がこのように主に向かうときに、こうして 真剣でありたいと思うんですよ。主と向かい合うとき、本当に真剣に向かい合って過ごしていくということ。もちろん私たちもリラックスしするし、そして楽しむことはいたします。しかし食事のときに私たちは祈ります。これ食事の間は私たちは楽しみますけど、食事をするときにはまず祈ります。礼拝行為です。聖書の学びの時もまず祈ります。これは礼拝行為として始めるんです。そして良き楽しみながら交わるんです。そうやって1週間を過ごす。そしてこの7日、私たちは互いに集まり合う。そしてこの自分の仕事、自分の勉強、自分の計画、自分の考えのすべてを礼拝にしてしまう、祈りにしてしまう。この礼拝と祈りによって全部自分のこのことごとをカバーしていく。これが私たちの礼拝の仕方であるわけです。この日常の祈りと主の礼拝を大切にすることによって、神の国の恵みを受け取っていくんです。これが私たちクリスチャンの1週間の礼拝の方。今私たちこのコロナ禍の中で、今日もこうして全員集まることはできない、あるいはズームの人たちもこうして参加してくださって一緒に礼拝していますけれども、でもこの礼拝を私たちは衰えることなく主にお捧げしていきたい。毎日捧げることによって、そしてこの城壁が崩れるという喜びをみんなで味わいたいと思うんです。皆さんのが祈っている、願っている城壁があると思います。家族の救いであったり、将来のことであったり、仕事のことであったり、さまざまな城壁がある。でもこれを私たち礼拝することによって、この城壁が崩れて勝利を見ていきたいと思います。教会としても私たちは互いに集まって、この教会が課題としていることごとが崩れていく、そして主の勝利をみんなで味わいたいというふうに思います、願います。この愚かなようでも黙々と主に従い通して、この礼拝の民としての日々を全うしていきたいと思います。今年もう一度この礼拝を喜びとし捧げていくっていう、そういう姿勢を私たち主に見せていきたい、そう思います。天の父なる神様、私たち主に選び出されて神の国の祝福を広げるものとしてここにおります。私たちの前にもそのためにさまざまな壁があります。その壁の一つ一つ、私たちはまずあなたを礼拝する、日々の生活の中で礼拝する、そして私たちこうして7日目には一緒に集まる、まあ全員はこうして体は集まりませんけども、でもズームにおいても一緒に集まる、一緒に集まって礼拝を捧げ、共に祈り賛美し、そしてこの神の国の御業を見させていただきたいと願います。主よ、どうぞ一人一人が今年願っておられることごとに主の栄光を見させてください。私たちの教会にも大いなる御業をこの礼拝によって見させてくださいますように、あなたに期待いたします。どうぞお一人一人のその信仰に応えてくださいますように、礼拝の中に、それぞれの暮らしの中の礼拝に主がご臨在くださり、主が共にそのに応答してくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。